学大学レディオクリニック、心と体、社会を支える健康科学大学の提供でお送りします。こんにちは。毎月第2金曜日、 FM 富士に会員される健康科学大学レディオクリニック。健康科学大学は鶴市と富士河口湖町2つのキャンパスでリハビリ、看護で医療を支え、心理から福祉でコミュニケーション、社会に役立つ人材を育てる大学です。この時間は忙しい毎日を送るリスナーの皆様の心と体のケアについて、健康科学大学から専門の先生をお招きし、ワンポイントアドバイスをいただきます。今泉さんも何か気になることありましたら、どんどん質問してくださいね。
今泉っていうのが気になりますが、はい、わかりました。
よろしくお願いします。それでは今日の担当の先生ご紹介させていただきます、山田舞准教授です。よろしくお願いします。お願いします。
健康科学大学看護学部看護学科の山田舞です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、やっぱり柔らかい雰囲気の、
はい、
ね、山田先生でございますけども、
は
い、
あと山田先生、うん、こうね、自己紹介で噛まないようにというので、うん、あの先ほどこうね、うん、練習してくださっていたその姿もとっても素敵でした。
いじらしかったです、
はい、
うん、ヘッドホンをしながらね、はい、ちょっと練習してる姿が、
はいはい、お人柄がすごく伝わりました、はい、ではあの山田先生の専門分野は小児看護学ということで、具体的にはどんな講義をされているかっていうのを教えていただけますでしょうか、う
ん、はい、まずは看護学っていうところなんですけども、小児、成人、老年というように生まれてから最後の日を迎えるまでの人生の大きな節目で分けた領域のほか、基礎看護、在宅、地域、母性、精神看護のような専門分野に分かれた領域があります、私はその中の小児看護の教員です、生まれて間もない赤ちゃんから中学校を卒業する15歳ぐらいまでの子どもへの看護について講義を行っています、まあ、子どもはどんどん成長していきますので、昨日できなかったことが今日できるようになるというようなことも珍しくはありません、そのため子どもの成長発達に合わせた看護師の関わり方についてできるだけ多くの時間を使って授業をしています、
なるほど。でも一言でこう看護といえどおっしゃっていただいた通り、いろいろな種類もありますし、また年齢によっても違うんだなっていうのを、教えていただきました。
そうだね、
いろいろとね学んでいきたいなと思うんですが、今日はですね、子どもが嫌いな注射を受けられる心構えについてお話ししていただきたいなと思います、今泉さんのお子さんはどうでしょう、注射は、
今泉がいちいち引っかかるところでございますけれども、うちの子供もそうなんですけど、病院行く直前ぐらいまではね大丈夫になってきたんですよ、なんかまあいろいろその間をなるべく楽しませるというか、違うことを考えさせるんですね、で病院行って先生の前行って普段の研修は大丈夫なんですよ、ベロ出してとか、で先生も慣れてるんで、そっからシャリンとこうね、一回そのビニール切って注射器が出てきちゃうと、あーって崩れ始めて、結果として泣いてしまうみたいな状況なんですけど、やっぱまだ泣いちゃいますね、
そうですね、泣くこと自体は悪いことではなく、かえって自分の意思が出せるようになった成長です、ただ言うことを聞かない悪い子はお医者さんでちっくんって注射をしてもらうぞって言って、脅かすような場面に出くわしたことはないでしょうか。
確かに
あります、
昔よく言われました、
私も、
そうですよね、だいたい3歳から6歳ぐらいの幼児期後期の子どもは良いことと悪いことの区別が徐々につくようになります、この時期に病気になると、悪い子だったから病気になっちゃったんだ、と病気を罰として考えるようになります、冒頭のように悪い子はちっくんすると大人がそういうふうに言ってしまうと、予防接種を受けることも悪いことをしたから注射を打たれるのだと考えるようになり、一層病院嫌い、注射嫌いになってしまいます。
なるほど、
確かにそうですね、なんか嫌なものってイメージが強くなっちゃいますよね。
そうですね、でこれを小児看護学としての子どもの関わり方の中にプレパレーションという言葉があります、でこれは病院を受診する時や予防接種の時 などに子どもの発達に合わせた説明や配慮のことを言います。でこの説明や配慮の中には子どもたちの分かることまで説明をして正しい知識を持ってもらうことも含まれます。まあ、心の準備ができ大嫌いな注射も病気にならないための大切なものというふうに理解してもらうことで、注射を受ける心構えができるようになります。
なるほどね。
ちゃんと理解してもらうっていうその、ね、伝えるっていうのも大切なんですね。
そうですね、
やっぱりある程度分かってくるようになると、そのきちっと隠さないで説明した方がいいですもんね。
そうですね。
だから今からお医者さん行ってあの注射するけど、別に泣いてもいいけど、今大事なことだからねって、いうことをちゃんと説明するっていうか。
そうですね、それが一番大切だと思います。
なるほど。
ちょっとね、自分が子供産んだら実践していきたいなって、思いました。大切なことなんだなって、すごく。
そうですね。なので外来とかでやっぱり泣かない子供たちはお家でお家の人が必ずあの今日は注射してくるよって説明はしているって聞きます。
うちもそうです。泣かないんですよ。要するに外から要するに注射器見た時ないですよ。
そっか。
そこまでは嫌だなって言うけど、とりあえず受けないとダメなんだよって話をしてるんで。
そうですね、なのでその痛いのはやっぱり我慢できないから。
そうなんですよね。
泣くけども、でも泣くことはさっきも言った通りいいことなので、後で褒めてもらえるとよりいいと思います。
そうですね。
コミュニケーション大事ですね。
でもなんか注射で泣く子供ってちょっと可愛いですけどね。わーってなって最近甘えないから抱っこしてって言われると、あーなんか可愛いなと思いますよね。
でもそれで思いっきり抱っこしてギュッてしてもらえるとより良いです。
そうですね、
ぜひね、皆さんもちょっと実践しながら、過ごしていただきたいなと思うんですが、そして、山田先生、これどんな人が看護師とか保健師に向いてるっていうのはありますでしょうか。
そうですね、私も教員になる前に看護師として働いていたんですけども、素敵な先輩看護師さんっていうのは共通点があるなって思ってます。私は今6個ぐらい挙げられるんですけども、それは人との関わりが好きということ、人を思いやることができる人、そして、正直である人、素直、笑顔が素敵な人、自分の考えが言える人、そして最後にやっぱり体力がある人。
でもそうでしょうね。
そうですね、この要素 6個はやっぱり看護師保健師には向いているんじゃないかなと私は思います。
なるほどね。
病院とかで接する看護師の方とかもね、まさに当てはまる方とかが多いですもんね。
やっぱり優しそうな人とか笑顔が素敵な人だとね、やっぱり自分が入院したと、入院経験とかもありますけど、やっぱりそういう人だとね、なんか落ち着きますもんね。
そうですね、
気持ちがなんか明るくもなりますよね。
でも山田先生の看護師時代のやりがいとかってどんなのがあったんですか。
そうですね、私はやっぱり子供にずっと関わっていたんですけども、やっぱり退院していく時かなって思います。入院、外来で、診断されて入院するってことになるんですけども、病気を治す一つの目的がまずは退院ということになります。治ったから退院するというわけではなくて、生活の場が病院から自宅に移るだけで、お薬を飲み続けたりとか通院し続けたりしなければいけません。それでもやっぱり笑顔で帰っていく姿を見ると、看護師でよかったなって思う気持ちとやりがいっていうのを感じました。
でもいい、素晴らしい、素敵なことですね。
確かに子どもたちにとって、だってお家ってね、やっぱ大好きな場所ですし、それをまた笑顔でこうね帰っていく姿っていうのもね、
多分山田先生だってめちゃめちゃ仲良くなっちゃってね、子供と。
確かに、
そういう寂しい寂しさもあるんだけど、やっぱり病気がな、完全に治ってないとはいえ、退院って一個の目安じゃないですか、そこに対して山田先生が喜んだってことですもんね。
そうですね、で子供たちってもう来ないからねって言って帰って行ったりもするんですけど、なんかそこまたいじらしくて
可愛いね。
寂しいのって、これ裏返しなんでしょうね。
山ちゃんもう来ないよって、ね、
もう絶対来ないから
いいね、可愛らしいですね。いい話ですね。
ですね、なんか素敵なこうつながりっていうのをね、教えていただきました、ということで山田先生、今日は素敵なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の健康科学大学レディオクリニック、会員は2月10日金曜日です。担当は 健康科学部人間コミュニケーション学科の田村正人講師と、田村先生が顧問を務める地域貢献サークルの学生さんです。
健康科学大学キャンパスインフォメーション。
高校生のあなた、そしてお父さんお母さん、健康科学大学の入学案内です。現在健康科学大学では一般選抜一期の出願受付中です。この一般選抜は甲府、鶴、東京、松本、沼津、新潟の全国6都市で2月1日水曜日に行われます。出願は1月20日金曜日までとなっていますので、ホームページをチェックして早めに出願してください。また明日から行われる大学入学共通テストを利用した選抜もあります。こちらは健康科学大学独自の個別試験がなく、共通テスト2教科の成績だけでチャレンジできます。遠方の方にもおすすめです。出願期間、出願方法など詳しくはホームページでご確認ください。以上、健康科学大学キャンパスインフォメーションでした。健康科学大学レディオクリニック、心と体、社会を支える健康科学大学の提供でお送りしました。